皆さんこんにちは。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日はヨハネによる福音書と、そしてイエス様の生涯について、共に学んでまいりたいと思いますが、新約概論の第6回目ですね。テキストをお持ちの方は開いていただきたいですね。しかしあまりテキストに沿ってお話をするというわけにいかないと思います。少し順番が違ったりしておりますが、テキストに書いてあることが多くあると思いますので、時間の許す限り読んでおいていただきたいと思います。で、ヨハネによる福音書は、まあ、今まで学んでまいりました教官福音書とは大きく経路が異なっております。これは皆さんもご存知のことと思いますが、なぜそんなにヨハネの福音書だけ違うのかというと、ヨハネの福音書が書かれるようになった、背景に問題があります。つまり他の福音書とは書かれた目的、書かれた背景が大きく違うということです。また年代も違います。他の3つの福音書は1世紀の中盤、50年、60年代あたりに書かれたと言われておりますが、ヨハネによる福音書は90年代ではないかと思われます。で、ヨハネによる福音書が書かれるようになった、その背景をヨハネの少し後に活動した教父たちの言葉を借りますと、ヨハネが親友たちの懇願に促され、聖霊の霊感を受けて霊的福音書の執筆に取り掛かったという、これはアレキサンドリアのクレメンスという人が言っております。またエウセビウスという人は教官福音書の執筆、教官福音書の筆者たちの欠陥を補うためにヨハネが書いたんだと、こういうふうに言っておりますね。まあ、結局どういうことになるかというと、執筆背景、ヨハネの福音書が書かれるようになった背景にはすでに教官福音書が流通していたということと、そしてヨハネがこの3つを補う福音書を書くように促されたという、そういう背景があるわけですね。ですからこの3つでいいやないかと満足していればそれでよかったわけなんですけれども、ヨハネという人はイエス様に非常に近くいた弟子でありましたので、イエス様についてこの3つの福音書に書いてない多くのことも知っていたわけですね。それを書くように、まあ、御霊の導きももちろんあったことと思います。そういう背景に基づいて書かれておりますので、ヨハネの福音書に書かれていることは他の福音書に書かれていることとは違うわけですね。まあ、大筋の上ではもちろん同じなんですが、で、この福音書を書く目的についてヨハネは自分で20章の31節というところでこういうふうに言っております。しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。20章の31節でありますが、まあ、一言で言えば信じて命を得るために書いたというわけですね。で、ヨハネの福音書の中には今ここにも出てきてまいりましたけれども、信じるという言葉がなんと98回も出ております。これは他の福音書に見られるものではありません。イエス様を信じるということを、そして信じることによって命を得る、そのために書いたということです。例えばルカによる福音書が書かれた目的は、かのギリシャ人、なんとかっていう名前ちょっと忘れましたね、誰でしたかね、テオピロですか。テオピロにイエス様の生涯について分かってもらいたかったと、順々立てて書くということが目的でした。またマタイはヘブル人たちにイエス・キリストこそ旧約の予言されていたメシアだということを説明するということが目的でした。しかしヨハネの福音書は、これは特にクリスチャンが目的でしょう。クリスチャンっていうかね、イエス様についてある程度知っている人が本当にイエス・キリストどういう人か知り、そしてそれを信じることによって命を得るという、そういうことを説明する目的を持っておりました。しかも今まで書かれていたことは書かないようにしようということですから、本当に他の福音書とは違ってくるわけですね。で、よく出てくる言葉として印という言葉があります。これはまあ7回出てくるわけなんですが、この印という言葉は実は奇跡という、まあ、印という言葉自体はもっと出てきてますけどね、7回の奇跡に、使ってあります。 つまりイエス様は印として、ご自分が神の子であるという印として奇跡を行われたということで、ヨハネは例え話は一つも書いておらんのですが、奇跡は7回記して、まあ、7回って大した量じゃないですけどもね、それぞれ一つ一つがイエス様のその神の姿を表す、これぞまさに神である、神の印であるということを説明するために、奇跡を書いております。そしてもう一つよく出てくる言葉は命ということですね。でこのヨハネによる福音書を書いた対象、当てた対象ですね、誰に当てて書いたのかということ、これはやはりクリスチャンであろうと思われます。クリスチャンといってもあまりそのイエス様についてはっきり知らない人というふうに言ったらいいんじゃないでしょうかね。そしてまたもっとイエス様についてよく知りたいと思っている人ということだと思います。ですからヨハネの福音書は一番、まあ、読んでも、まあ、読みづらいというわけではないですよ。他の3つの福音書ほど分かりやすくはありません。でどういう特徴があるかということなんですが、他の福音書に書かれてあることはほとんど省略されているということですね。最初にお話しいたしましたが、ほとんど省略されております。前回主福音書の調和表、三福音書の調和表を書きましたけども、あれにヨハネの福音書を加えますとね、あの3つの書いてあるところの間に入っていくんですね。十字架と復活以外はそうなんです。で十字架の記事なんかについても他の福音書で書いてないことがいろいろ書いてあるんですね。例えば弟子の足を洗ったとか、十字架についておられるときにマリアをヨハネに頼んだとか、そんな話特にそうですね。でなんとか的色彩が濃いというんですが、これはまあ神学的色彩が濃いというふうにお考えいただきたいと思います。神学、神様の学問ですね。神学的色彩というのは、まあ偉そうな言い方してますがね、結局これは専門的だということですね。専門的なんです。ですからノンクリスチャンが読んでもようわからんというようなところは時々あります。クリスチャンが読めばなるほどとわかるようなところですね。で次がキリストとの何とかが強調されているという、これは個人的関係が強調されております。イエス様と誰か個人、特定の個人との関わりということを、取り上げて、あと27人も説明し話をしているんです。27人という27回ですかね、同じ人が重複している場合がありますから。だから他の福音書だったらね、例えばこの群衆を非常にその大切にしている人もおりますね。で人々がどうだとか、村中から人が来たとか、群衆がっていうふうに書いてあるんですが、ヨハネの福音書は群衆なんて書いてあるとかほとんどないですね。誰々っていうその特に個人的な名前で、そしてその人とイエス様との個人的な関係を強調しております。例えば最初の方から見ていくと、まずシモン・ペテロですね。そしてピリポ、アンデレ、ナタナエル、ニコデモ、サマリアの女、ベテスダの池の男などなど、イエス様と個人とはどう関わったのかという、これはやはりヨハネならではの記述だと思いますね。それから、キリストの神性に焦点が合わされているというふうにも言えます。神性、神性ですね、神の性格。他の3つの福音書は、例えばマタイはメシア性であると、マルコはこれはしもべとしてのイエス様であると、でルカは人としてのイエス様であるということですが、ヨハネの場合は神としてのイエス様をに焦点を当てているというふうに思われます。その他のことといたしましては、私は何々であるという言い方が、これが7回特徴的な表現なんですね。これはヨハネにしかない。例えばっていうか7つ全部挙げますとね、私は命のパンである、また私は世の光である、私は門である、羊の門ですね、私は良い羊飼いである、私は復活と命である、また私は道であり真理であり命であるという、これですね。この7つにを通してイエス様は自分を説明するという言い方はちょっと変かもしれませんが、そういうことです、まあ、ご自分に題名をつけられたわけですね。それからもう一つは、次は面白いんですが、交渉外の期間の手がかりとなる杉越の祭りが4度記されております。これはヨハネの福音書だけなんですね。 よくねイエス様の生涯は3年と6ヶ月とか3年と数ヶ月なんて言われるんですが、なぜそんなことがわかるんやろうかと思うわけですね。実は聖書の中にどこにも書いてないんですね。例えばパウロがねイエス様の生涯3年だったとかなんとか書いてくれれば非常にいいんですが、そういうことはないんです。ただヨハネの福音書だけがこのために手がかりになります。と申しますのは、スギ越しの祭りというのは、ユダヤの正月ですね、まあ、旧正月ということになるかもしれませんが、で、ね、もちろん年に一度しかないわけです。その年に一度のスギ越しの祭りがヨハネの福音書の中には4回書いてあるんですね。4回まず2章の13節、それから5章の1節、6章の4節、13章の1節です。で、サブノートに書いておきましたが、一番最初に今シモンペテロが召されたりとかね、それからカナの婚礼なんてのがあるんですが、そのすぐあと2章の13節にイエス様は杉越の祭りに行かれたと書いてありますね。ですから、多分バプテスマのヨハネに洗礼を受けられて最初の杉越の祭りまでの間が数ヶ月あったであろうということです。そしてその杉越の祭りから次の5章1節までの杉越の祭りで、これが第1年ということになりますね。そして6章の4節までの杉越の祭りが2年ということ、13章の1節、これは、これから後が十字架になるわけですが、十字架の杉越の祭り、これがちょうどこれで3年になるわけですね。そして十字架にかかってよみがえって40日おられましたから、それが1ヶ月ちょっとということで、最初の数ヶ月と最後の1ヶ月ちょっと合わせて大体半年ぐらいじゃないかというふうに推測をされるわけです。なるほどと思われた方もおられると思いますね。このことによってイエス様の生涯が3年と数ヶ月であるというふうに言われているわけです。まあ、私もこれを最初に聞いたときには非常に感動いたしましたね。なるほど、聖書というのはこういうふうに読むのかと思って、他にもないかなと思って一生懸命探しましたけど、特にないんですが、そういうことです。以上がヨハネによる福音書の話なんですが、もし時間のある方はですね、前回やりました教官福音書の調和表の隣にちょっと空いてますからね、あそこにヨハネの福音書の、記述を重ねて書いてみたらよくわかると思います。いかに合わないかということがわかりますね。さて、まあ、以上の4つの福音書の中からイエス様の生涯というものを、もう少しこう別の角度から見てみましょう。イエス様のなさったことを、特に時間とか地理とかそういうことは関係なくね、トピック的に、事件というか一つ一つの事柄を捉えていくとどうなるかということなんですが、まずイエス様の活動についてですね、これは十字架につく前までの活動、宣教、教え、技と3つ挙げておきました。他にも挙げられればね、例えば予言なんてのもこれに加わるかもしれませんが、まあ、主なものはこの3つですね。まずイエス様の宣教ですが、宣教、イエス様の宣教の言葉というのはこれは決まり文句なんですね。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいという、これはどの福音書にも最初の方には必ず出てくるんですね。マルコなんかはイエス・キリストの福音の始めなんて言っておりますが、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいというのがイエス様の宣教の言葉なんです。これはよく聞いておりますからね、なるほどそうかなと思うんですが、実際深く考えてみるとなかなか難しい問題がこの中に含まれております。まず第一に、神の国とは一体何かという、これパリサイ人が説明、パリサイ人もね、イエス様にいやらしく質問したことがあるんですね。神の国ってのはいつ来るんですかって、イエス様は神の国、神の国をおっしゃるもんだから、それはいつ、どんな時に来るんですかっていうふうに聞いておりますが、この神の国というのは、これまではですね、じゃあユダヤは神の国じゃなかったかっていうと、神の国であったことに違いはないと思うんです。しかし、神様の直接の支配ではなくて立法の支配下にあったわけですね。立法の擁護下にあったといいますか。ですからそのことから考えると、神の国というのは神の恵みによる直接支配を意味しているというふうに考えられますね。神の恵みによる支配、つまり人間と神との間を隔てていた罪が取り除かれて、神様の恵みが直に注いでくるような世界、これが神の国であろうと思います。その神の国が近づいた、悔い改めて、まあ、これは罪を悔い、そして改める、残念があるというだけじゃなくて、それをやめるということですね。良い行い始めるということです。そして福音を信じる、じゃあ福音というのはどういうことか、 パウロの手紙なんかを見ますとね、福音というのはこれはイエス・キリストの十字架と復活であるというふうに書いております。つまりイエス様が死んで蘇ったということが福音の本質なんですね。でもイエス様が宣教されている時にはイエス様はまだ死んで生き返っておられません、まだ生きておられます。現役ですか。だからまだ十字架ないわけですね。じゃあ福音というのはどういうことやろうかということになるでしょ。そこでまあ考えると、これはまあね、聖書書いてないことであくまでも推測なんですけれども、福音というのはユダヤ人にとってイエス様の伝えた福音というのはどういうことかというと、これはイエス・キリストが神の御子であるということが、まずこれが第一であろうと思いますね。福音を信じるというのは、つまり今この話している自分が神の御子であるということを信じるということだと思います。つまり神の御子がおいでになったことそのものが福音、良い知らせだということですね。そしてもう一つは、やはりこれは将来に起こるご自分の、贖いの死というか、それこそ福音の本質というもの、そういうものを語っているんじゃない、おられるんじゃないかと思います。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいというのは、つまり神の恵みによる支配が訪れようとしている、つまり罪が許されようとしている、神様は直に我々に語られようとしている、だから悔い改めて福音、すなわちイエス様を信じなさい、イエス様に従いなさい。だから信じるというよりもついてくるということの方がいいんじゃないですかね。特にこの時イエス様が生きておられる時ですから、イエス様についてきなさい、イエス様のそばに神の国があるぞということではないかと思いますね。これがイエス様の宣教活動の本質であります。次にイエス様の教えなんですが、まあ、イエス様の教えには4つのパターンがあると考えられます。第1番目は例えによる教えですね。特に日常的な事柄を通しての奥義の解説ということで、まあ、これは説明の必要はないでしょうね。例えが本当にいろいろ使われておりまして、イエス様の例えっていうのは例えようもないぐらい素晴らしいというくだらない洒落を言っておりますが、本当にそんな気がしますね。またもう一つは金言によると、まあ、金言ってあまりいい方じゃないんですけどね、お金の言葉というふうに書きますから、あまりいい方じゃないですか、まあ曲がっなんですね、真珠のような言葉というか、例えばあの三条の水訓にありますね、あの悲しいものは幸いであるとかね、ああいう言葉、あるいは全て疲れた人を重荷を負っている人は私のそばに来なさいという、よく暗唱聖句になるようなね、ああいう言葉ですね。ですから、まあ、暗唱聖句によるというふうに書いてもいいかもしれませんね。暗唱聖句によるなんて言ったらおかしいですけれども、もう一つは議論によるという、議論というのはパリサイ人やサドカイ人がふっかけてきたものなんですね。ですからイエス様から始められたことじゃないんですが、この議論を通して人々に真理をお教えになるということがまあまあありました。言いがかりをやり込めるだけではなくて、真理とは何かということを教えられるということですね。そして最後は質疑応答によると、イエス様の方から質問をされて、そしてその答えを待つ、その答えによって真理を説明されるという、まあ、これは、例が挙げればいろいろありますから、ぜひ皆さんで調べてみてください。この、まあ、福音書を読むときにね、今度読むときには参考になると思いますよ。あ、これは例えだな、これは金言だな、これは議論じゃないか、質疑応答ここにあったというふうに、分かると思いますね。さすがにイエス様の教えというのは素晴らしいなということですね。まあ、私の教えというか私の話なんていうのは、この一つにも当てはまりませんですね、残念ながら。単なる牛のよだれ的な喋りでありますので、皆さんには大変、忍耐をいただいて聞いておられることだと思いますが、次に技ということなんですけれどもね、イエス様の技は奇跡そして癒しという、まあ、この2つのことだけ取り上げております。これだけではありませんけれども、特にこの2つは大切なことですね。で、奇跡はやはりヨハネが言っておりますように、神の子の印として、神の印として行われたというふうに考えるのが良いでしょう。水の目を歩いたり、5000人の人に5つのパンと2匹の魚で飯を食わしたり、本当にイエス様の奇跡というのは素晴らしい、まさに奇跡であります。 そして癒しですね。これは全能性を示すとともに、つまり神の神であるということを示すとともに、罪を許す権威のあることを示されております。当時はやはり立法のせいでしょうか、病気になるというのはこれは罪のせいであるというふうに考えておりました。弟子たちが質問しましたね、イエス様に。なぜこの人が病気になったんですか、親が悪いのか、この子はこいつが悪いのか、つまり親が罪を犯したからか、こいつが罪を犯したからか。で、イエス様はそうじゃないんだと、これは私の栄光が表されるためなんと、こういうふうにおっしゃいましたね。また別のところでは、私が罪を許す権威のあることを示すためにと言って中風の者を癒されました。つまり全能性を示すとともに、罪を許す権威のあることを示す、さらにはご自分の栄光を表すために病気を癒されたわけであります。まあ、以上の3つにイエス様の活動を集約しきれませんが、まあ、主なものはこういうことになると思いますね。そしてイエス様の生涯の本懐はですね、なかなか見出しがいいです。本懐を遂げるなんて言いますが、十字架と復活と昇天であります。まあ、昇天は復活の付録だと考えてもいいかもしれませんがね、十字架は一番大切ですね。これは身代わりの死で、特にこのことについてはこれからの手紙書簡の中で詳しく出てきますので、ここで特にお話をいたしませんが、立法のしがらみにあった人々、また罪を許す術を知らずに苦しむ異邦人に、その罪を許すために身代わりに死ぬという、それがイエス様の、本懐であります。そのために受肉をされた、そのために人間になられたわけですね。命をお持ちになったわけです。またもう一つのイエス様の技、本懐はですね、復活でありました。これは許しの証ですね。罪は許されるということの証です。罪のもたらすものは死ですから、その死を打ち破るという復活によって、イエス・キリストを信じる者はイエス様ご自身のようによみがえることができる、罪が許されて永遠の命を持つことができるという見本とおなりになりました。そして天にお帰りになって聖霊をお使わしになり、さらに父なる神の右に座して取りなしをしておられるわけです。まあ、以上がイエス様の生涯ですね。大体イエス様の生涯について今これまでの3回の学びを通してお分かりいただけたのではないかと思います。次回は福音書の使徒の働きの第1回目を学びます。宿題は使徒の働きの1章から15章を読んできてください。それではさようなら。